ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆様、こんにちは、武田邦彦です。大きな対策を今、毎日勉強しとるんですけど、なかなか進まないんですが、まあ、一回二回と、この、ひばりクラブの人たちと話しながら進みたいと。今度、落語界秋田にも行きますもんですから、湯沢ですね。湯沢グランドホテル。に行くもんですから、まあその時にいろいろそういうことも落語界の方とも議論したいというふうな希望を持っておりましてね。まあそういうことで、とにかく頑張ってやっております。三つありますね、考える段階が。まず第一に今日みたいな、長い時間にどういうふうに僕らの人生変わっていくかと、まあいうことを考えるのは一番難しいですね。だから現在の世界情勢ですね。トランプ大統領はどうだとか、ウクライナ戦争はどうだとか、全体的にブリックスと G7 とかどういう関係になるかとか言ったことがまあ中間ぐらいですね。それからまあ国内政治もそうです。その下にですね、人のことを誹謗中傷したりね、悪口言ったりするっていうのがね、これ一番簡単ですからね。だから A ランク、B ランク、C ランクっていう感じなんですけども、それから僕にとっては科学の問題ですね。リサイクルがどうだとか温暖化どうだとかっていった問題はまあ、もちろんその他に、昨日やりましたですね、エンタングルメント。そのなんで親戚同士しか行かないのかとかですね。そういうような問題はまあ B ランクですね。で、まあ今ネットなんか見ますとほとんどが C ランク。なんかお互いに誹謗中傷してると最近それが非常にひどくなってですね。何を誹謗中傷してるのかもわかんないような状態になりましたね。何が悪いかって書いてないんですよ。あ、言ってないです。ただ悪い悪いって言ってるってそういうのが増えましたね。今日は A ランクですので、もうすごく難しいんですが、まあ私が考えていることを少しご紹介しまして、またコメントに書いていただいたらですね、それを勉強してやりたいというふうに思っております。昔ですね、まあ非常に抽象的には、昔ですね、稲を作るのに、お百姓さんはですね、まあ大体江戸時代ですと8割から9割がお百姓さんだった、食料生産だったんですね。その人たちは1年間に11ヶ月、稲の仕事をしてたと記録されております。まあ、ちょっと多いんじゃないかと思いますけど、まあ、どこまでを稲の仕事とするかですよね。まあ、縄床を作ってっていうとこから始めれば、縄床じゃない、苗床を作ってですね。で、それをこう、水を張って田植えしてっていうふうにこう、単純な作業だけを見ていけば、まあ、9ヶ月かせいぜい10ヶ月かだと思うんですけども、もちろん水を引くにはね、村で一緒になって水利っていうのを時々やらなきゃいけませんし。まあ、そういうことを全部考えますと、まあ、夏の虫取りとかね、それから害虫をどう駆除するかというような問題とかですね。それからもちろん刈り取ってからの畑の整備ですね。来年に向かっての。それから出荷なんかを全部考えますとね、やはりまあ、11ヶ月というのはそれほど間違いじゃないかなというふうに思いますね。冬にもやっぱり縄打ちをしてですね、むしろを作ったり、草履っていうかな、それを作ったりしてたわけですからね。まあそういうの全部を農業として見ればですね、1年間に11ヶ月の労働が必要であった。ところが現在ではそれが1ヶ月になりました。これは直接的には山形県のデータで、まあ町長さん、ある市長さんが見せてくれまして、その市長さんは今日の私の話題と同じことを言っとったんですよ。武田先生がちょうど来てくれたので、寄ってくださいっていうことで、市役所に寄りましてね、その町長さんとお話をしました。今日の私の話はそれと全く同じな話なんですけども、町長さんは僕にこう言いましたね。昔は1年間に11ヶ月農作業をやったんで、専業農家ですね、いわゆる。ですから、まあ、市長さんというのは、まあ、みんなの稲を育てて米を取るというのに、協力してればよかったと。ところが最近では1年間に1ヶ月しか農作業をしないと。しかもそれは非常に軽労働で、まあもちろんその軽労働とは言っても、まあ、神経は使うでしょうね。耕運機なんかでも共同で購入したりですね。みんなで割り当てを決めてやったりっていう作業が必要ですからね。それから、まあ農薬をまくとかね、肥料をまくっていうのをまきすぎるとやっぱりいけないんで、まあそういうことをどうするかということも検討せないかんから、若干の薬物の知識とかですね、そういうものも覚えなければいけないっていうことも起こります。だけども全体としては非常に軽作業であり、かつ、時間も、まあ、賞味、これ賞味なんですよ。例えば、畑にですね、1週間に1 遍見回りに行くと、それも半日だけとか、いうことになりますとね、53週ありますから、53週の半分ってことになるんで、まあ、27週。そうすると、大体1ヶ月ぐらいってことになるんですね。まあ、それからさらにこれからはですね、害虫だとか、虫じゃないですよ。作業を外に頼むとかね。それから勝手に持ってってくれるような業者もできて、そういうのやってくれるとかね。さらに、AI が進んでですね、税金の申告なんかは全部自動にやってくれるってことになると、もっと減っていくわけですね。そうしますと、今でも、ある意味で、市長さんは困ってるって言われたんですよ。何が困ってるかって言ったら、まあ、非常に簡単に言えば、もちろんいろんなことありますからね。ごまかすことは、ごまかすというか、調整することはいくらでもできるんですけども、ズバッと言えば、まあ、その町長さんはそういうことを僕に相談するだけに、非常に切れる人でしたね。ですから、簡単に言うと、11ヶ月分の、この市の専業農家の方々の、やることを、市としては、計画していかないといけないってわけです。まあ、その時に、町長さんの言い方はね、今は、一ヶ月でないかもしれません。三ヶ月ぐらいは言ってるかもしれませんが、町長としては、それが少しずつ少しずつ減っていって、一ヶ月ぐらいになるということを想定して、考えなきゃいけませんからと言いましたね。私が、この頃コメントの方のことを随分言うのは、コメントの人が憎らしいとかじゃなくてですね、ちょっとスタンドポイントが違うんですね。僕もどっちかって言ったら、町長さんは3年後とか5年後とか考えておられるでしょうけど、僕はだいたい10年後とか20年後を考えてるんで、噛み合わないんですね。だから町長さんが僕を呼ぼうと思うわけですよ。もしかしたら武田先生は自分よりか少し、未来を見ておられるかもしれないから、何かアドバイスがあるかなと思ってお呼びになったわけですよね。だから、考え方が現在の今年とか来年の農業の人のことを考えるか、3年間5年後の農業の人を考えるか、それとも、10年、20年先の農業の人のことを考えるかによって違うんですね。で、今日の話題は、1990年に、世界の生産量が人類が必要とされる物質及びサービスの量を超えたと。それによって、顕在化したのが、共産主義がいらなくなった。それから日本では銀行預金の金利がどっと下がった。まあもちろんこれからも生産がいりますし、めんどくさいことはいっぱいあるんですけど、基本的なことが変わった。それで、それに伴ってこれ全然違うなんですけども、IT がすごく進みましてね。で、GAFA と言われるような Google とか Amazon とか、こういったものが出てくる。これはまあ時代の方向性としては正しいんで、正しいというか、そういう方向に行くべきものなので、結局それが流行って、まあ現在なんか東京のね、中心部ですとほとんどスーパーもないんです。それで、家庭が使うものの8割ぐらいは運搬してくると。家庭に運搬してくると。野菜も何もかもね。じゃあそんな高くなっちゃうかと。全然同じだと。なんで同じかって言ったら、返品がないから。で、全部電子的ですから、注文はスマホとかなんか、こういうタブレットとかパソコンとかそういうんで注文して、持ってきたものはもう盗難なんかありませんから、玄関の中に入れなくてもよくて、玄関の外に置いとけば誰も取らないと。そういう文化になっちゃってるんですよね。まあそういうことで、主婦の生活も、もう全然昔と違う形に、現実になっております。で、もう一つ大きな変化があったのはですね、人の満足に関する項目が変わったんですよね。僕がそれに接したのは2000年ぐらいなんですよ、最初。びっくりしましたね。どういうのにびっくりしたかっていうと、生命保険会社とか、銀行だとか、官庁だとか、そういうとこがですね、給料の変化と、その人の満足度の調査というのを非常に詳細にやっておられるんですね、いろいろ。それを見ましたらね、確か2000年ぐらいからね、給料が減った方が満足度が上がるという人がね、ポツポツと出てきたんです。もうそれまではね、当たり前なんですけど、給料が上がった方が満足度が上がるっていうのが100人中100人そうだったんですね。っていうのは、まあよく言われますように、車を持ちたいと。まずそうでしょ。車ないときは車を持ちたい。軽自動車でもスバル360でも何でもいいと。とにかく車がいる。一回車を買うと、そうすると、まあちょうどトヨタのカローラがね、日産のサニーに対して差別をつけようと思って、テレビ広告に使ったように、プラス 100cc の余裕というふうなキャッチフレーズを作りましたね。 日産のサニーが 1000cc でした。で、トヨタのカローラが 1100cc のエンジンを積んでました。まあ、その頃はとにかく少しでもいい方がいい。少しでもいい方がいい。そういうことですから、それがトヨタの宣伝文句になって、プラス 100cc の余裕っていうようなことになったわけですね。だから、まあ、少しでも給料が高く、少しでもいい車。それも、今みたいに、2500cc のクラウンを買いたいなんてじゃなくて、1000cc のサニーよりか、1100cc のカローラの方がいいっていう、そういう感じだったんですね。もちろん私はそういう中で育ってきましたから、例えば冬になると、スキーに行きたくなると。ね、あの頃はもうスキー行くと大変だったんですよ。新幹線が整ってませんからね。ものすごく夜行列車が普通でしたよ。お金がなくてスキーに行くわけですから、もちろん重たいスキーの板持ってですね、うずくまるようにして電車に乗って、夜行で4時間ぐらい寝て、そして、新潟だとか、そういうスキーするところでやったわけですね。北海道に行けるようになったのは相当後で、やっぱり近いところで安いところに行ってっていう。だけどもスキーがしたくてしたくてしょうがないと。まあそういう時代があったわけです。しかし今は新幹線ができて、スキーのところにある宿はもうすごく今安いんですよ。その当時よりか安いんですよ。安いにもかかわらず、スキーに行く人はスキーが好きな人だけになっちゃった。あの当時はスキーが好きな人が行くんじゃなくて、若者全員が行こうとしたわけです。幻なんですよ。幻。つまり人間は手が届くかどうかっていうところにこう、なんかあるとそこに届きたいと思うんですね。ですからまあ給料があの頃13万円、月13万円だったら13万円なりに、15万円なら15万円なりにやりたくなっちゃうんですよ。だからスキーがやりたいんじゃなくて、こうなんか一歩一歩前に進みたいっていう人間の欲求が1980年ぐらいまでは明確にあったんですね。それで1980年ぐらいにそれが急激になくなってまいりまして、そして1990年を前にして、世界的にはイランのホメイニ氏の葬式、それから中国の天安門事件、ドイツのベルリンの壁の崩壊と続きましてね、なんでこんなでかいことがいっぱい起こるのかって、実は社会の変化が顕在化してきた。それで1990年を少し超えますと、ロシアが崩壊し、東ヨーロッパの共産主義がみんな崩壊しました。まあ驚くべきことでしたね。あっという間に東西対決がなくなったということなんですね。で、我々の生活もすごく変わりました。その頃ちょうど僕はインターネットっていうのがどうもアメリカで流行っててね、それぐらい知らなきゃいけないって言って、インターネットの英語の本こんな厚かったですよ。それを買ってね、読んだんですよ。ああ、そうか、インターネットってこういうもんなんだなと。で、社会ではですね、インターネットを使えないような人はもう時代遅れになっちゃうって盛んに言ってましたね。それのうち GPS ができたんですよ。車の宇宙から位置情報をもらってね、間違いなく行くような。そしたら何が起こったかったら、道を間違える距離がすごい変わったんで、で僕なんかも車の中に熱い本とね、マップ。あの頃すごくマップが流行ったわけですよ。車にみんな乗るようになったけど、道がわかんないと。言うんで、それ今日あそこに行くったらもう丹念に調べて、この角ここ曲がんだなとか、それから交通規制なんかもね、本を買った時点のものしか書いてないんで、その後のやつは書いてないから、まあ、それを調べたりしましてね。だけど、GPS っていうか位置情報ね、それが人工衛星でわかるようになって、もうガソリン消費量はぐっと減ったわけですね。だって迷わないから。今なんかあったらもう最近はもう昔はね、タクシーの運転手っていうと、あそこに行ってくださいって言ったら、その場所を知ってることがタクシーの運転手としての力でしたけど、今はもう結構ベテランの運転手にもなんとか何番地って必ず言った方がね、便利っていう社会になりましたね。どんどんどんどん変わっていったんですよ。その結果何が起こったかっていうと、欲しいものがなくなった。ていうか欲しいもののレベルが変わってきたってことですね。それで、まあ2000年ぐらいからそういう状況が出てきて、まあ我々はその頃はね、Z 世代がそんなこと希望してんだろう。今から25年前ですから。そう思ってたわけですよ。ところが、Z 世代どころかね、そういう給料が減った方が満足度が上がるっていう方がね、どんどんどんどん増えてきて、今ではもう50歳代まで拡大しましたね。だからもう間もなく、それが大部分になります。でね、もっと変なのが、これはまあ今からいろいろ検討しなきゃいけないんですけど、給料が低い、方がいいっていうばかりじゃなくてです。駅から10分、駅から20分もほぼ同じなんですよ。今。 で、じゃあね、10分歩いて家に着くのと20分歩いて家に着くってすごい違いますよ。僕なんかの感触では。だけど、勤務時間も短くなり、あるいは、まあ、ニューヨークなんか非常にその傾向が強いんですね。ニューヨークなんかはもう、去年からニューヨークの中心部の地価が、土地の値段が下がってきましたからね。だから結局それは何を言ってるかって言ったら、駅からの距離ほとんど問題にしないよと。ズームもあるし、勤務時間も短いし、昔は必ず会社に出てからどっかに行くなんてあったんですよ、営業なんかはね。それがもう直接行ってもいいっていうふうに。それで今年2025年を迎えました。それでトランプ大統領の当選だとか、日本の自公政権の少数与党化なんていうのはね、ある意味ではそれを示してますね。それからウクライナ戦争も今膠着みたいになっちゃって、もうこれ以上進みも退きもできないってなっちゃってますね。この変化、それから、BRICS の GDP と G7、西側先進国の GDP、経済活動量の総計がですね、一昨年逆転しました。それで BRICS の加盟国の数も増えたので、今はもう BRICS と G7 はですね、BRICS が10とすると G7 が7ぐらいになっちゃってですね、明らかに力の差が変わってきました。そういう非常に大きなことがあって、世界情勢も膠着状態をやってますね。で、今後、これはもうどんどん進みます。AI の進展ですね。通信が 6G になる。この2つがありましてね。それから人工衛星がぐんぐん上がっていくと。まあ、いうこともあって、通信用人工衛星ですね。まあもちろん観測用の人工衛星もある。最近は、宮崎県がね、人工衛星を使った水道とか下水の漏水ですね。この前埼玉県で大きな事故ありましたけど、そういった事故の検出を一つの県がね、県単位でやると。もう国単位じゃなくていいとか、ああいう記事も出てましたけども、どんどんどんどん変わってきます。そうするとですね、我々の生活っていうのはものすごく変わってきます。もちろん自家用車はなくなるでしょう。それから何か電気で動くような温度のコントロール以外はもう全然なくなるでしょうね。それからそういうのがもう大きくどんどんどんどん変わってきまして、ほとんど街には鉄道の運転ももちろん無人になりますしね。どこ行ってもあまり変わらない。そのうち流通系が大きく変わりましてね。流通系が変わって、流通にも人がいらなくなる。で、まあ少子化なんて今言ってますけど、人が足りないなんて何言ってたのって、あの頃人が足りないからとか言ってたねって話になりますね。だって今でもですよ、AI をやれば、これはもう人間はいらなくなるなってことはもう直感的にわかりますからね。それで、しかも交通事故は減るし、負傷者も減るし、それから車検制度なんかはもちろんなくなりますしね。だから、あらゆる手間がなくなります。今の鉄道みたいになっちゃいますね。それで、6時ぐらいになったらもう、検察も改札もなくなっちゃいますよ。自分が持ってる切符が常に検出しながら行きますからね。JR の新幹線がチェックするのは、乗客がその時に肌に持っているものを識別しますから。だから検察なんかいらないし、改札なんかもいらない。改札口なんかもなくなっちゃいますよね。ですから、どんどんどんどんそうなります。そうした時に我々はですね、何をしなきゃなんなくなるかっていうことですね。現在ではヨーロッパ流の考えだったらば、仕事について契約をして、自分の時間を売って、その分だけお金をもらうというヨーロッパ型と、日本のように恩返しということで、ご飯を食べるね。それからイワシを食べる。道を歩けば舗装道路。作ってる人に恩を返さないかんし、電車に乗れば運転手に返さんといかん。しかしもうそれが全部自動になっちゃったらね、恩返しにしようにも、恩返しなきゃあんない人もいないと。ということで、ヨーロッパは時短が進み、日本は恩返しの数が減ってきて、それで、まあ労働時間はですね、1日4時間ぐらいになるでしょうね。実際上は。どんどんどんどん人口は減って、今1億2千万人ですけども、7千万人ぐらいになると考えられます。もちろんね、人間ってのは今の状態が続くと思いますけど、現在の状態ってのはね、1980年ぐらいに比べたらもう全然違います。私が生まれた戦中なんかと全く違う。小学校の頃とまた全然違う。職に就いた24、5歳の時とまた全然違う。もう会社、トップの会社か何か全部違う。社会システムも違う。50歳の時、私は社会がすごく変わるから、 第一の人生の次に第二の人生に行こうと思って、何の不満もなく会社を辞めて、第二の人生に入りました。で、第二の人生で今30年経ちます。また全然私がね、早期退職した時はですよ、会社を退職したら、まあゲートボールですよ。海外旅行。そんな感じだったんです。今全くゲートボールなんて聞きます海外旅行ですらね、もうその熱はそれほどなくなっているんですよ。で、何を今求めてるか。自分の人生の満足を得るためにどうしたらいいか。これが現在の日本人の一番大きな願いなんですね。今はどうしたら生活が満足になる。どうしたら家庭生活が満足になる。それを今はもう必死になって心の中で探してるんです。それがないので、とりあえずお金で行こうか、つってですね。ね、ネットなんかでも、なんとかボタンを、グッドボタンを押してくださいとか、なんかに入ってくださいとか、言ってますけど、そんなのは全部なくなります。なんでなくなるかって言ったら、そういうですね、今だけ、金だけ、自分だけっていう文明はいらなくなるからな。それはね、戦後で僕が勤めた頃はもうぎゅうぎゅうの満員電車にぎゅうぎゅう押し込まれて乗ったんですよ。その時はそれで真面目だったんです。それが続くとまた思ってたんですよ。続きません。それをまた今ね、今の時点で今から10年後、20年後にどういう状態が満足なのかっていうことがわからないとね、それはいい生活は、人生は送れませんね。私はやっぱり50歳の時に思い切って人生何年、第一の人生から第二の人生に移るって言って全く違う人生に入りました。それがまあ僕の場合はよく計画しましたんでうまくいって今は満足な人生を送っております。いつ病気になるかわかんないってことありますけどね。ただ今から30年経つといつ病気になるかわからないというものも変わります。ということで次回はですね、それじゃあ我々はどういうふうな人生になると思ったら満足できるのか。今は幸福ということをあまり考えずに満足を考えなきゃいけない時代なんですね。第一ステップで満足を考えたら幸福に行けるっていう、こういう時代ですので、これをよくですね、このブログで検討しようと思います。で、皆さん批判の力が強い人もですね、まあ批判をちょっと控えて、未来を見て、そして俺はこう思うと、俺はこうなるだろうっていうことをいろいろ聞かせてくれれば、とても助かります。